こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内田猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。そろそろ皆さんもお気づきでしょうが、月末最終週ですということで、月一白熊香川の消化器内科内科クリニック院長の加藤隆之さんです。こんにちは。
こんにちは、白熊加藤です。
はい、ということで定着してるのかなするといいなと思いながら話してるんですが、はい、暑いですね。それにしても今年の夏は
本当真夏日がほぼ一月続きっぱなしですもんね。
そして猛暑日というものがこんなに続いていいのかっていうぐらい、うん、で今日はですね、そういう暑い夏ももうちょっと続きそうなんですが、うん、そろそろですね、この皆さん夏バテしてると思うので、うん、このバテた体をどうやって回復して いこうかと、
はい、
どうしたらいいかということを白熊先生に聞きたいなというのが今日のテーマです。
はい、
でまず、うん、一つにはですね、体は夏バテという状態っていうのはどうなっているかっていうのをちょっと教えてほしいんですけど、
はい、一言で言うと夏バテっていうのは栄養失調なんですよ。
栄養失調。
そうです、
うん
うん、夏で暑い状態が続くと、うん、自律神経が乱されます。
はい、
ちょうどお風呂に長く使って湯あたりした時と同じような状況なんですね。
ぐったりする感じですか。
そうですね、
はい、
それで当然胃腸の調子の方も食欲が出にくい状態になります。
うん、
そうすると食べたいものを食べやすいものって偏っちゃいますよね。
例えばそうめんばっかべちゃうみたいなね。
そう、はい、そうすると食べる種類が限られる、うん、食べる量も不足する、
はい、
そうすると体にとっては栄養のバランスは崩れるわ、必要なカロリーは取ってもらえないわっていうことで、うんうん、栄養がすごく不足した状態になるわけです。
あとエアコン持っている人でも、
はい、
寝てる間につけるのはちょっとなっていって切ったりなんかして、それで寝苦しくてね、眠りが浅くなるとか、はいはいはい、そういうこともありますよね。
そういうもあります、う
ん、睡眠不足はやっぱり体力を消耗しますもんね。
そうです、
ね、ということの積み重ね。
それで体力が落ちてさらに食べたくなくなって、うんうん、もっと食べなくなってっていう悪循環を繰り返して、うん、もっちもさちもいかなくなった状態がいわゆる夏バテなんですよね。
うん、でもそれこそね、夏野菜は食べやすいので、
はい、
野菜は食べてるんですよ。
はいはいはい。
でどっかに外に食べに行くと、
うん、
もちろんエアコンが効いている場所だから、はい、こういうとこだったら食べられると思って、はい、やっぱお肉食べてみたりとか、はいはいはいはい、ちょっとこうね、家ではちょっくいものを食べてみたりっていうことで補給はしてるんですよ。
はい、
それでも足りないんですかね。
いや、だからそんだけ元気なんですよ。
なるほど、
はい、
なんとかなっているという。
そう、はい、いわゆるクリニックに来てくださるような夏バテの患者さんっていうのは、うん、もう立って歩くのもしんどい、もう目の前に食べ物出されても何も見たくない、もうそういう状態になっちゃうんですよね。
じゃあそういう風な状態で来た患者さんにとっては、はい、クリニックとしてやっぱり点滴をして差し上げるとかそういうことなんですか。
そうです。もうとにかく緊急に栄養状態を改善してあげる必要がある、うんうん、あとは徹底的に不足したビタミンを急いで補充してあげる必要があるので、うん
はい、
もうそこでは点滴の治療しかないんですよ。それで今言ったように、うん、その食べてないもの、ついつい避けてしまいたいものもその食べれる状態の時に食べる、
はい、
まさにそれが夏バテ解消、夏バテ回避の最高の治療法なんですね。
じゃあ暑くてちょっとぐったりはするけれども、なんとか保って今生きているというか、こうやってここにいられるのは、
はい、
そういうことをちょっとずつやってるからなんとか保っていられるってことなんですね。
そういうことです。
でも意識してやってるわけではないんですけどね、うん、まあ気をつけなきゃなとは思うんだけど、
はい
はい、
その気をつけなきゃなって思うことがとても大事なんですよ。
うん、
うん、やっぱり貯金と一緒で、
はい、
とにかく500円玉を豚さんにあげようと思って、
うん、
やってる人はいざ困った時に豚さん割れば間に合うぐらいあるけど、
そうか、なんとなく豚さんの中に500円玉がいくつかあったみたいな状態ね。
はい、ね、でも普段からそういうの全く意識しない人は、うん、いざ困ってもどこを叩き割ればいいんだってことになるわけですよね。
なるほどなるほど、
ええ
うんうん、そうなってくるともう完全に体はガス欠状態ってことになってるわけですね。
そういうことです。
じゃあ、なんとか保ってきた人 が対象かな。そうじゃない人はもう病院に行ってあの緊急に点滴してもらうしかないとして、うん、なんとか保ってきている人が徐々に秋に向かって少しずつ体を整えていくっていうのはどういうふうにしたらいいんですか、うん、
で、あのやっぱり目の前に食べ物をどんと出されてもあんまり食べたい気持ちにならない、
はい、
でそういう時にはあのそれでもなんとか食べないと力がつかないからって食べると思う、
はい、
でそこで気をつけてほしいのが、うん、量を食べることじゃなくて、
はい、
品数を食べることに気をつけてほしいんです。
うーん、
とにかく頑張って食べようと思って量を食べようと思うと、
はい、
ついついやっぱりあの種類が限られちゃうんですよね、
うん、そうですよね、うん、
そうするとやっぱり栄養が偏って、うん、せっかく取り入れたものが不完全燃焼を起こしてあまり役に立たないんですよ。
不完全燃焼ってことは消化がうまく促進しないということですか。
そうそうそう、消化がうまくいかなかったり、うん、せっかく取り入れた体の中の栄養が有効に使えないで無駄に捨てられたりって、そういうことが起きるんですね。
へー、
あの極端に言うとその甘いものをあの取りすぎたような人が、うん、あの糖尿病になりやすいよっていうのは、その糖分をあの順調に体の中で使うためにはビタミンが一緒に必要なんですけど、はい、それが不足してると使われない糖分が体に余って蓄積して、うん、それが体に悪さをして糖尿の方に体を引っ張っていってしまうとか、そういうのが実際にあるんですね、うん、でやっぱり体を構成するタンパク質、
はい、
あとはその代謝を調整するビタミン、直接エネルギーになる糖分、
うん、
それがバランスよく体に取り入れられているっていうことがとても大事なんですよ。
うん、じゃあお肉をがっつりっていうのは今はちょっと無理だけど、お豆腐だったら食べられるっていうんだったら、うん、植物性タンパクでもいいっていうことになります。
そういうことです、
うんうん、
でとにかくあのいっぱいお皿を並べて、うん、全部のお皿から一箸ずつで構わないので、
はい、
いろんな食材をとにかく口に入れておいていただくと、うんうん、体はとりあえずなんとかバランスを保てます、
うん、
そうやって体のバランスが整ってくると、うん、自然と取り入れるカロリーも欲しくなるので、あの取る量もだんだん増えてくるんですよ。
あ、じゃあなんかあまりにも自分にこうしなきゃこうしなきゃこうしなきゃっていうことをしないで、はい、ちょっとずついろんなものをつまみ食いしようみたいなところから始めていけばいいってことですかね。
そういうことです。
それ
でなおかつそういう固形物自体ももう嫌だなと思うようになっちゃった人の場合には、
はい、
もうこれはミキサーの出番です。
へえ。
とにかくあの、まあ、美味しくはないんですけど、うん、食べるべき食材を全部ミキサーに入れてジュースにしちゃいましょう。
え、ちょっと待って、野菜とか果物だったら、
はい、
イメージは湧くのですが、はい、肉もみたいな。
いや、肉のシェイクってなかなかうまいもんだよ。
肉のシェイク？
そうそうそうそうそうそう
そう。え、それどういうものですか？
いわゆる、うん、あのフルーツと牛乳で普通にシェイク作りますよね、うん、
はいはい、
それに焼き鳥の串1本ぐらい入れちゃうんですよ。
味変じゃないのかなっていうのがちょっと今頭の中をくるくるしてるんだけど、
うん、あのいわゆるあの甘い爽やかなシェイクとは違うんだけれども、うんうん、それはそれでなかなか味わってうまいもんですよ。
ちょっと待ってね、本当に想像できないんです。焼き鳥は塩ですか、うん、タレですか。
それはお好み
です。
うん、あとは極端にあのしないで、いわゆるお豆腐を入れるんだったらそれでもいいし、
お豆腐だったらね、
うん、
なんかこうスイーツ系でも使うので、うんうん、イメージができます、
うん、あの、はい、要するにそういう肉でも魚でもそのままで食べたくないものも流動食としてだったらなんとか取れるから、そういうふうに流動物にして少量でいいから取ってほしいっていうことなんですよ。
さっきはいろんなことを頑張らないようにとは言いましたが、うん、その件に関しては、はい、流動食でもいいからちょっとかなきゃなみたいに思って入れた方がいいってことなんですね。
そうです。要するに固形物として食べれる人は、うん、あのとにかく量を頑張らないで品数を頑張って食べてほしい、
はい、
そこが基本なんです。ただ、うんうん、その量も品数ももう一切固形物を見ただけで食べたくないような人、
うんうん、
もう点滴一歩手前になっちゃったような人は、はい、とにかく1日1回そういうシェイクジュースを取るようにしていただくだけで、うん、それより進まないで、あの踏みとどまれるんですよね。
じゃああれですね、うん、小さい子供とか、はい、あとお年寄りとか、はい、本当にちょっとこう体力的にこうダダッとこう傾いて、うん、悪い方に傾いていきそうな体力のない人にとってみると、はい、
そうです
いうことで対応するっていうのもありってことですね。
ありっていうことなんです。
あとは本当にバテすぎた大人ね。
そうですそうです。
流動物っていうとすぐ別のことを思い出す私なんですが、それじゃダメなんですね。 うん、カロリーは取れるかなみたいな、
あの黄色い泡の出る液
体ね、はいはいはいはい、
うん、あれはあの実はカロリー取ってるつもりなんだけど、うん、エンプティカロリーって言いまして、うん、その瞬間に燃えちゃって実際に体の中に蓄積するカロリーにほとんどなんないんですよ。
なるほど、
うん、なのであまりおすすめはしません。ただし
そうなんだ
あのそれをちょっと入れることで、うん、あの食欲が増進するとか、はいはい、そういう効果は確かにある、
うん、ね、
あとはそのちょっとした爽快感を味わうことで、うん、あの気持ちが安定して、うん、さらにいい方に向かう、うん、その効果はあるから、
はい、
それはジョッキー一杯ね
なんか今私の目をまっすぐ見てそういうふうに言うのはなぜ一杯だけみたいな、はい、
あの3杯を越しちゃうと、うん、今度はネガティブの、あの層が大きくなってくるから、
はいはい、はい、
今度はそれを飲みすぎたためにあの他のものがいらなくなっちゃう、
うんうんうんうん、
あとあのもちろん血圧ですとか、ね、あのいろいろアルコールの害っていうのが増えてくるっていう状態になるので、うんうんうん、やっぱりその適量は百薬の長です、
はい、
ね、うん、で過量は百毒の長です。
なんか私すごく今お茶様にちょっと説教されてるような気持ちになってきているんですが、あの分かってますよ、はい、過ぎたるは何だって、はい、何だらっていうのは知ってますからね、
はい、
気をつけますよ、
はい、
ですがやっぱり飲みたい時もあるからね、うんうん、その時は元気よく飲みますけど、
はい、
でもまあ夏バテをいかにこうね回復していくかっていうことを考えたら、はい、やっぱりそこはちゃんと守った方がいいですね。
そういうことです、うん、でそれと最初に言ったその自律神経の乱れ、
はい、
それがその胃腸の動きを落つっていうので、うんうん、具体的に言うとその交感神経と副交感神経のバランス、
はい、
であの暑くてだるいっていうのは交感神経が眠っちゃってるんですよね、
うんうんうんうん、
だからその交感神経を起こす、それにいわゆるエスニックのような、
ああ
の香辛料
スパイシーな感じとか、そうそうそうそうそう、
あのちょっときつめな味付けのものっていうのは確かに役に立つんですよ、
うんうん、
あれは神経をピリッとさせる効果があるの で、
うん、
であとはそういう香りのようなものでも、はい、やっぱり脳を刺激してあの、はい、食欲を増進させる効果があります、
ね、あと色とかも大事ですよね。やっぱりこう同じような色合いのばっかり並んでるよりは、はい、赤があったり緑があったり、はい、黄色があったりっていうと、うん、やっぱりちょっと気持ちとしてあ食べてみようかなっていう風にはなりますよね、う
ん、でその彩りがいいっていうのは、うん、実はのいろんな食材が混ざってることで、
うんうん、
あの食卓のバランスがいいってことにつながるんですよ、
うんうんうん、なるほどなるほど。
どうしてもタンパク質に偏った食卓だと、うん、茶色っぽかったり、
はい、
あのデプに偏った食卓だと白っぽかったり、
はい、
で野菜しかないと緑一色だったり、
うんうんうん、
でも同じ野菜でも赤や黄色の野菜を取り混ぜてもらうと入ってるビタミンがそれぞれ違いますから、
はい、
うん、さらにバランスが良くなる、う
ん、あと塩分ってすごく普段は気をつけるんですが、はい、夏だったらちょっと濃いめの味とかそういう風にしても大丈夫ですかね。
大丈夫です。
ちょっと食欲を増進させるために普段よりかちょっとっていう本当にちょっとなんですけど、そういう風にして食べて、うん、なんだろうな、ちょっといつもだったら、うん、あのサラダに近い感じの浅漬けを作るんだけど、
はい、
気持ちピリッとするお塩が効いた、うん、お漬物をちょっとだけするとご飯が食べやすくなるとか、
はい、
そういうんだったら大丈夫でしょうかね。
大丈夫です。
よかった、
うん、というのはやっぱりその汗いっぱいかきますよね、
はい、
汗舐めるとしょっぱいですよね。
ですよね、
うん、ですから普段よりも塩分が体の外に抜けてるんですよ、
うんうん、
その抜けた分の塩分を補うつもりで取っていただく、
うん、
それは実は大事なことなんですね。で塩分を取らずにあの 塩、 あの塩の入らない水分、
はい、
あのただのお茶ですとか麦茶ですとか、うん、そういったものをガブ飲みされちゃうと、
あ
血の中の塩分が薄まりすぎて、
はい、
今度は水中毒っていうのが起こしちゃうんですよね。
へ、
うん、それはあの全身にむくみがきて、うん、あのおやっとあの目がかすんでそのままバタッと倒れちゃうっていう、
怖いですね、
うん、本当にあの怖い状態になっちゃうの、はい、あの汗をかくのに対して水を飲む、うん、その水を飲むときに 塩分も一緒に取り入れてほしい、うん、はい、ただそれはこの夏のいっぱい汗をかくときの話であって、
そうじゃないと今度は塩分過多になるわけですね。そうです、
塩分過多で別の意味でむくみが来ちゃいますので、うんうんうん、ですからその汗に合わせて、ね、はい、調節していただければと思います。
わかりました、はい、では今教えていただいたことをちょっとこう頭に入れて食卓を考えながら、もうちょっと続きそうなこの暑さを乗り切っていきたいと思います、
はい、ぜひ元気で乗り切ってください、
はい、ということで、今日は月一白熊、加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之先生に来ていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。